腎臓が弱くても運動すべき、ま腎臓病の運動原則。腎臓が弱いという理由だけで運動を避ける必要はない。個人の状態に合わせた定期的な中強度の運動は、体力や心血管の健康、日常生活機能、生活の質の向上に役立つが、腎機能そのものを回復させるとは断定できない。状態が安定している慢性腎臓病患者には、一般に個人の心血管の状態と運動能力に合わせた定期的な身体活動が推奨される。中強度の運動は、呼吸が普段より早くなるものの、短い分で会話できる程度と理解できる。速歩、室内自転車、水泳などの有酸素運動と軽い筋力トレーニングを体力に合わせて組み合わせることができる。運動は体力と生活の質を改善し得るが、損傷した腎臓を直接回復させたり、糸球体ろ過量の低下を確実に防いだりする治療とみなしてはならない。入痛、激しい息苦しさ、失神しそうなめまい、異常な筋肉痛、濃い褐色の尿が現れた場合は、運動を中止して診察を受けなければならない。腎臓が弱いからといって運動を絶対にしてはいけないという考えは一般的には正しくない。状態が安定している慢性腎臓病患者にとって定期的な身体活動は、体力低下や座りがちな生活を減らし、心血管の健康、歩行能力、日常生活機能、生活の質を改善するのに役立つ可能性がある。ただし、すべての患者に同じ運動が適しているわけではない。腎臓病のステージだけでなく、心疾患、血圧、糖尿病、骨関節の状態、透析の有無、細菌の症状も合わせて考慮する必要がある。誤解と真実区分説明。誤解、腎臓が弱い場合、運動は無条件に禁止すべきである。真実、状態が安定していれば、個人の能力に合わせた定期的な運動が推奨されることが多い。注意すべき表現、運動によって歪んだ腎臓が直接回復する、または腎機能が必ず長く維持されると断定することはできない。主な目標、体力、心血管の健康、筋力、移動能力、生活の質を改善し、長時間座っている時間を減らすことである。運動後に検査値が必ず改善するわけでもない。激しい運動、筋損傷、脱水は、血清クレアチニンを一時的に上昇させ、水酸糸球体ろ過量に影響を及ぼす可能性がある。検査前に普段とは異なる激しい運動をした場合は、医療従事者に伝える必要がある。どの程度の運動が適切か、KDE10 の慢性腎臓病ガイドラインでは、患者の心血管の状態と身体能力が許す範囲で、週合計150分以上の中強度の身体活動を推奨している。ただし、最初から150分を達成する必要はない。体力が低下している場合や、長期間運動していなかった場合は、5、10分から始め、時間と回数を徐々に増やす方が安全である。会話テストで強度を確認する低強度、楽に会話ができ、歌うこともできる。中強度、呼吸は速くなるが、短い文章で会話できる。高強度、数語話すと息を整える必要がある。したがって、適切な運動を単に全く息切れしない運動と定義することは難しい。中強度では多少息がはむむことはあるが、コントロールできないほどの呼吸困難が生じてはならない。心疾患がある場合や、心拍数に影響する薬を服用している場合は、目標心拍数よりも自覚的運動強度と医療従事者の指示を優先することが望ましい。推奨できる運動の種類、運動の種類、例始め方、主な注意点、有酸素運動、室内自転車、水泳、低強度のエアロビクス、1回5を10分、週3回程度から始め、徐々に増やすめまい、腰痛、過度の呼吸困難が生じたら中止する、筋力トレーニング、椅子からの立ち上がり、エクササイズバンド、軽いダンベル、主要な筋肉を対象に週2日程度、連続しない日程で行う、息を止めたり無理に高重量を持ち上げたりしない、柔軟性、バランス運動、軽いストレッチ、かかと上げ、バランス運動、有酸素運動の前後または別の時間に行う、転倒のリスクがある場合は壁や椅子を支えとして使う、日常生活での活動、短距離の歩行、軽い家事、長時間座り続けることを避ける、30、60分ごとに可能な範囲で体を動かす、疲労が強い日は強度と時間を減らす。運動前には低強度でウォームアップし、終了時も急に止まらず徐々にペースを落とすことが望ましい。激しい運動はすべて禁止すべきか、マラソン、高強度のサッカー、ラグビーなどの運動が すべての慢性腎臓病患者に絶対に禁止されるわけではない。ただし、長時間の高強度運動は、脱水、体温上昇、電解質の変化、筋損傷のリスクを高める可能性がある。重度の筋損傷によって起こる横門筋融解消は、急性腎障害の原因となり得る。次に該当する場合は、高強度運動を始める前に、医療従事者の評価を受ける方が安全である。進行した慢性腎臓病がある場合、または最近、腎機能が急激に変化した場合、コントロールされていない高血圧、不整脈症、心不全がある場合、重度の貧血、電解質異常、著しい疲労がある場合、運動中に失神、熱異常な呼吸困難を経験した場合、透析治療中、または腎移植手術後の回復中である場合、腎移植患者は移植された腎臓が外部からの衝撃を比較的受けやすいため、ラグビーや格闘技などの接触を伴う運動に参加するかどうかを移植医療チームに相談する必要がある。透析患者の運動に関する注意事項、透析患者も状態が安定していれば運動の利点を得られるが、透析方法とバスキュラーアクセスを考慮する必要がある。血液透析用の動静脈瘤がある腕で、重い重量を繰り返し持ち上げる運動については、まず医療従事者に相談する。透析直後にめまい、低血圧、強い疲労がある場合は、運動を延期する。一部の医療機関では、監督下で透析中に低強度の自転車運動を行っているが、自己判断で始めない。腹膜透析患者は、腹部の不快感、ヘルニアのリスク、カテーテルの固定状態を考慮して運動の種類を選ぶ。水分摂取量は一般的な運動ガイドラインではなく、透析医療チームが定めた制限量に従う。水分と食事は個別の指示を優先する、運動時には水を多く飲むべきだという一般的な助言が全ての慢性腎臓病患者に当てはまるわけではない。上手、心不全、低ナトリウム血症がある人や透析を受けている人には、水分制限が必要な場合がある。一方、暑い環境で運動する場合や脱水リスクが高い場合は別途調整が必要である。スポーツドリンクにもナトリウム等が含まれることがあるため、自己判断で大量に飲まない。プロテイン、プレワークアウトサプリメント、一部のハーブ製品も腎臓病の治療や検査時に影響を及ぼす可能性があるため、医療従事者や臨床栄養士に相談する方が安全である。運動を延期する、または直ちに中止すべきサイン、次のような状況では運動を開始しないか直ちに中止し、状態に応じて医療従事者の評価を受ける必要がある。胸の痛みや圧迫感でも休んでも治まらない重度の呼吸困難、失神、または倒れそうになるほどのめまい、突然の不規則な心拍、または激しい動悸、普段とは異なる強い筋肉痛、筋力低下、筋肉の濃い茶色または高麗色の尿、発熱、嘔吐、下痢など、脱水を引き起こす可能性のある急性疾患、急激に悪化した右手、または急速な体重増加、透析用バスキュラーアクセスの出血、痛み、または異常な変化、濃い茶色の尿と強い筋肉痛は横門筋融解消のサインである可能性があるため、速やかな受診が必要である。運動後の血尿や短白尿を繰り返す場合、または長く続く場合も、単なる運動への反応として済ませず確認する必要がある。安全に習慣化する方法、現在の活動量と運動中の症状を医療従事者に伝える。歩行のように慣れていて衝撃の少ない運動を合意10分から始める。1週間単位で、時間または回数のどちらか一方だけを少しずつ増やす。中強度では会話ができるか確認し、強い呼吸困難が生じたら強度を下げる。運動時間、疲労、めまい、血圧、回復状態を記録する。急性疾患、処方の変更、透析スケジュールの変更があれば、計画を再調整する。運動は、薬物療法、血圧血糖管理、禁煙、栄養管理、定期受診の代わりにはならない。目標は無理に記録を達成することではなく、自分の状態に合った活動を継続することである。